イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
ああ、なんせやさましいこと何もしなかったな。寝るか。
放送事故になりそうだ。
池田です。よろしくお願いします。はい、ということで、ニュースの種ですね。1週間のニュースを振り返りながら、いろんなことをもやもや考えていこうということでございます。さあ、そして、一応ね、イベント、はい、コミュニティの種を探すという、はいはい、ことでやっておりますので、
はい、
まあ、そのニュースからね、
はい、
あ、こういう話できますねとか、う
ん、はい、
あ、こういう前提でこういうこと考え、イベントしたらとか ね、こういうことをやったらとか、
いいですね。
ちょっとテーマをね、ちょっと拾っていければなと思いますが、
考えたい
です
。はい。
さあ、14日から20日までちょっとざっといこうと思ってるんですけども、
はい、
ですね、まず8月15日、まあ、あの終戦記念日ということで、
はいはい、
最後のね、天皇陛下のお言葉、
そうでしたね、
言葉もありましたけども、
はい、
お聞きになられました。
僕はあの日、リアルタイムで見てましたね。
テレビで、
はい
はいはい、どうでした？
どうでしたというと難しいですけど、いろいろ思われていることがあるだろうに、
うん、
すごくシンプルな形の言葉でまとめられたなという印象ですかね。
うん、ね、なんかこう
あんまりこう平成最後のことを意識させる感じではなかったですね。
どういう感覚でなんかね、ちょっとだんだんほら、まあ、本当に戦後みたいな言葉が、
はい、
なんかこう教科書っぽいニュアンスでしか捉えられなくなってきてるんですけど、
はい、
これ、ね、なんか変わっていくのかね、変化していくのかね。ほら、戦争え知らないですけどって言える感が強いじゃないですか。
はい、
まあ、まあそれはそれでいいんですけど、
うん、
知らないのが普通でしょ感が、
うん、
まあ、僕も知りませんよ、うん、僕の親ですら直接は知らないみたいな、 そんな感じではあるんですけど、だんだんそういう感覚にね、例えば映画でどう描くかみたいなこともあるし、はい、こういうことをじゃどう紡いでいくかみたいな、
うん、
よくあの、まあ、戦中、ね、苦労された方の話聞くみたいなところもありますけど、
はいはい、
なかなかそういう機会がね、本当に減っちゃうし、
そうですね、
まあ、逆に言うとそういうチャンスがあったら本当ね、作っていきたいというか、 おじいさんもとか ご存命ですか？
いや、亡くなりましたけど、あの海軍の翻訳をしてたみたいですね。
あ、そうなんですね、
はい、
だその辺とか、まあ、本当ファミリーヒストリーじゃないけど、
はい、
その遺品とかさ、うん、過去のものとかちょっと掘り下げてみるとか、そういうこととかはまあ、興味本位からでもいいので、うん、ちょっとやってみたらいいのかな。
なんか番組で前特集されてましたけど、そういう戦争に関する記述当時の手紙とかがどんどんどんどん今廃棄されてるんで、それを残していくためにどうしようかっていうんで、いろいろ動いてはいるみたいですね。
なんかあれよね、そのアメリカとかの話を聞くと、
はい、
なんか最近のノモンハン事件、
はいはいはいはい、
ノモンハン戦争っていう人もいるけど、はい、それのなんていうかな、まあ、どれぐらい日本人が亡くなったかっていうのは、うん、まあ、結構な量の人数なんだけど、うん、データがないんだって、うん、だからその辺を記録取ってる人たちがいて、
うん、
それがまあ日本じゃないんだよね、
はい、
だから日本はなんか記録取るのが下手なのか嫌いなのか、
うん、
なんか全部物語みたいな話に結構多いじゃないですか。何言ってるか分かんないみたいな、骨はそのままみたいな。
でも、ね、記録ってそれこそこの世界の片隅で2で鈴さんが絵を描いてるだけで検閲が入ってた時代じゃないですか。そう考えると結構厳しいから消しちゃったってことがあるんじゃないですかね。
まあまあ、だからいや、そういう現象が何で起こったかってことじゃん、うん、今でもいや、それあの来たかどうか分かりませんとか、
うん、
事実は確認できませんでしたみたいな
言ってますね。
いや、それでも癖なのかな、でも自分たちもそういう癖あんのかなとか思うよね。
癖というそれは確実に悪意を持った何かだと思います
けど、でもそういうことがもう何、あ、悪臭を体にこう染み込ませてるっていうか、だから本当切羽詰まったらついそっちに手を染めちゃうみたいなさ、
うん、
そういうことがあるのかな。
でも誰しも不都合なものは隠したいっていうこと メンタルはあるんじゃないかな。
そう、そこよ。だからそこを乗り越えていく方法を考えんと、うん、例えばそのあったかなかったかみたいな話に終始するって、はい、なんかことの本質をさ、こう、うん、そらすのに結構、まあ、クリティカルな技じゃん、うんうん、え、なかったっすよねみたいな、うん、それ言い出したらみたいな話もあるから、
そこはだからそこさっきおっしゃったように、まあ、ローカルで今もご存命の語り部の方々とか、すごい個別些細な手紙とかね、誰かに当ててる手紙なんだけど、その時の自分の心情とか現状とかを残してる可能性はあるから、うん、そういう細かいところをいかに残していくかって大事かもしれない、
ね。うん、まあ、これね、2段階あると思うんですよ、はい、いわゆるその本当に戦争で亡くなった人何人なんだとか、うん、まあ、そのいじめの原因なんだとかもそうだけど、はい、そのなんか明確な情報と、うん、あとそのいじめが何で起こったのかみたいな話とかっていうのは、はい、その何があっていじ、これをいじめと認定するかとは別で、うん、ちょっとこう説明しづらいところがあるじゃん、
はいはいはい、
でも戦争だって本当行った人関わった人によって全部感想は違うじゃん、
うん、
だから悲惨なものっていう言い方だけにしちゃうのは、それはその本当すずさんの話で、
はい、
いろんな人たちの生き方がそこにはあったから、うん、全部ひっくるめて同じ感想にしちゃいけないところ
があるじゃん。そうそうですね、
なんかそれは本当バラバラで面倒くさいぐらい山のように情報があるんだけど、うん、もう一個はやっぱこう変えられないものっていうか、
はい、
ある種客観的に妥当性のある数値っていうのもあって、うん、この両方をちゃんと見ていかないと、うん、いけないのかなっていう気はしてて、
う
ん
う
ん、
そうですね、
両方でも触れなきゃいけないよね、
うん、
やっぱ事実を認めた方がいいけど、うん、でもまとめ、安易にまとめちゃうと、
う
ん、なんか一つの物語になり
えちゃうから、回収されやすくなっちゃってね。
そうそうそう、まあ、そんなこともねありました、はい、そして15日もう一個ですね、僕がお気に入りなんですけど、エヴァーノート。
ああ、使ってらっしゃるんですか。
エヴァーノートで僕カバンも買ったりとか。
ああ、そんなにもう、
そこまででもないんですけど。
いやいやいや、
ただ
カバン買うなんて相当だ。
その10周年で新しいロゴを発表したそうで、
はい、エヴァーノートって何で儲けてるんですか ね
心配だよ ね。だからみんな心配なの。
なんかドコモと一時契約してましたよね。
なんかね、ちょいちょいやってんだけど、なんか割とこう個人っぽい動きをするんだよね。なんかインフラになりつつある面もあるのに、全ての情報をね、はい、テキストで残そうみたいなことしてるんだけど、はい、なかなか大きくなってる印象ないよね。
そうですね、僕も iPhone とかのメモで処理しちゃってるし、今 Google の Keep とかもあるし、
まだ競合が多いっていうのはね、まあ、敷居が低いからっていうのもあるとは思うんですけど、うん、まあ、ちょっとその辺で頑張ってほしいっていう。
10周年でこれ変えたら、ブランドとかロゴを変えたのは何なんですかね。どういうあれなんだろう。
これから頑張っていくぞとそういう意気込みをね。
なるほど。
一応10周年ですから、
はい、
いや、あんまりね、いいニュースがね、ない面もあるんですよ。
ああ、なるほど。継続はしてるけど、
僕のカバン買ったストアとかもなくなっちゃったりとかね。
そうなんだ。
まあまあまあ、それは選択と集中みたいなのもね、サービスやめるとかも当然あるんですけどね。
バンバン潰れてるベンチャーが多い中で10周年迎えたのすごいですけどね。
そうね、なんかね、やっぱこう掲げる思想がなんかいいじゃん。すべてのテキストを一つにしよう。あ、ね、なんかはい。そして、
はい、
8月18日ですね。
はい。
これもちょっとコミュニティの話ということなのかなというところなんですけど、
はい、
高齢男性社会的に孤立、会話が2週間で1回以下。こういうニュースが出ました。すごいよね、これね。全国のおよそ1万人とその世帯で暮らす個人を対象に取ったアンケートで、普段どの程度人と喋るか、2週間に1回以下と回答した人は、まあ、全体の 2% なんだけど、65歳以上の高齢者一人暮らししている男性に限ると 15%、 およそ7人に1人となったと。ちなみに女性は 5%。男性はもうそういう意味では、まあ決してそれがすごく多いって話ではないですよ、そのパーセンテージで言えば。だけど、まあ15%って言ったら、まあ割合としてはいるよね。
まあうん、そうですね、どういう人なのかって見てみないとこれ分かんないです。いろんな事情があって喋れないっていう人もいるだろうし、
いやだって、まあまあでもね、その薄く考えると知り合いいないとかさ、だいたい職場に行かなかったらもう人間と話す用事なんかねえって人
いや今地域コミュニティ絡みの仕事してるからこそ、うん、そこの門戸さえ今オープンであればいくらでも関われる余地はあるんですよ。
そこよ、うん、門戸が開いてても来ない、うん、だってこっちもね、きっと岩崎さんだとなんか来てほしい側なんでしょ、はい、使ってくださいよみたいな、
まあ、僕はスタンスとしては、うん、必要であれば使えばいいし使わなくても全然いいって感じです
よね。やっぱ利用率上げましょうとかさ、そういうことあるんでしょ。
いや別にそれはただそれを認知する必要はありますけどね、あの町内会っていうのがあって町会っていうのがあってっていうのを認知する必要はありますけど、でもそこを別に強制するとか
関わる人がさ、はい、少なきゃさ、はい、よくないというかそのも活動も盛り下がっていくしさ、はいはいはい、まあまあそうかな、立場的にこれまあ僕の遠くから見てると、うん、やっぱその関わった方がいいんじゃないのってこう安易に言いたくもなるけど、うん、まあ例えば関わりたくないっていう意思がある人もいると、うん、でもこれ多分簡単に言うと関わりたくないってことでしょ。
そうなんです。だから事情があるっていうのはそういう全然関わりたくないし誰とも会話したくないくてこれでいいと思ってるっていう人もいれば、うん、そうじゃなくてなかなか機会がなくって話すこともできない人もいれば、寝たきりでそういうこともできないけれどもインターネットを介して何か回答することができるとかそういうケースもあり得るって考えると、うん、本当いろんなケースが考えられるんで、この数値を見たところでそうか、こういうデータなんだなぐらいしかないかなっていう。
でも自分でどう思う、うん、自分の意思だとしても、
はい、
全然しゃべ2週間に一遍だよ。
すごいっすよね。
僕らなんかもこれ死んじゃうでしょ。
1週間に一遍話しますよね、
まあ、収録上ね。
で1週間に一遍で多分1週間分ぐらい喋ってますもんね。
そのあともう何にも喋れない。
そういうことはない。
人と会っても目を伏せるっていうね。
あ、でもそれはあるかも。
だからなんか別に理想の形を追求する必要もないし、うん、何が理想だって話もねありますけど、
はい、
でもある意味その喋るってことを、
はい、
自分のそこに意思を介在させる必要があるのかすらっていう見方もあると思うんですよ。喋、
うん、
りたくなかったら喋んなくてもいいよっていう風な優しさで全部いろいろ包んでいくこともあるけど、
は
い、
うん、
いや人間生活で喋るもんすよみたいな。例えば学校行っても電車行っても何でもいいけど挨拶、ね、
はいはい、
しなくてもいいよともう言えるじゃん、
うん、
それが好き好きですよ、
うん、
でも多分都会は好き好きで許されてる世界じゃん、
うんうん、
だけど好き好きで多分電車でガンガン肩ぶつかっても知らねえふりみたいなのして、
うん、
まあそれはそういうもんだって言えなくはないけど、
うん、
ちょっと僕なんかきついなっていうか、
うんうんうん、
だからやっぱこう社会に生きるってそれをすり合わせることなんだと思うと、
うん、
2週間喋んないってやっぱちょっと特殊だと思うんだよね。
そうですね、
まあ、今の東京は多分そんなことないと思うん
ですよ、まあ、いそうだっていう想像でしかないですけどね、うん、
で多分田舎も、
はい、
本当にすごい人が減ってるから、
うん、
会いたくても会えないみたいなこともあるじゃない、
うん、
だからそういう意味で個人の意思でそうしていると、
うん、
言えばそうなんだけど、
うん、
そうじゃん、いやいやいや、だから個人の意思じゃない形で、
うん、
もういやもう喋らないダメだみたいに言っても、
うん、
いい面もあるのかなと思って、うん、いやちょっと難しいと思うんですけど、
だからまあ社会福祉協議会含めてこう門戸を開いてるんだよっていう、いうことを認知してもらうっていうことなのかなと思いますけどね。こういうものをあの減らすっていうステップを考えると、
いや例えば子供の頃とかもそうだし、はい、おじいちゃんになってからおばあちゃんになってからもそうだけど、
はい、
自分の意思で行こうって思わない世界って多いじゃない。特に子供なんかも保守的で、うん、行きたくないところ絶対行きたくない、
はいはい、
だからね手をつな引っ張っていくわけだし、
はい、
まあ、ジジイババになってもさ、うん、もう私行くそういう時いいのみたいな、
はいはいはい、
っていうことって人間ってあるじゃん、
うん、
だから例えばちょっと違う話だけど、例えば子供がうっかりピュピュピュと歩いて行っちゃって、
うん、
まあ、公園でもいいや遊びに行くからしょうがないから人付き合いが始まるみたいな、
はいはいはい、
そういうノイズみたいなことが入って人の関係が始まるってパターンもある
んですよ、うん、ありますあります。
だからなんかそういう 自分の思い通りにならないことがないと大変じゃないのかなと思うんだよね。自分の意思でやれる範囲は実はすごく少なくて、だから喋る機会とかも自分の意思で喋んないみたいなのはどうなんだろう。ちょっとなんかね、
大抵のでも高齢者の方には社会福祉協議会もしくは区の方、あとは生活保護を受けてる方とかも区の担当者が訪問するはずですけどね、考えるとやっぱ自分の意思でそれを拒絶してる方の方が多いんじゃないかなっていう感覚ですけどね。
なるほどね、はい、ありがとうございます。さあそしてあとまあね、ポケモン GO でね交換が始まったとかね。はい、あとそれから
やってます？
いや、やってないね。なんか僕の iPhone はもう重たくて、
あ、ダメなんだ。
あのダメじゃないんですけども、ポケモンを探す前に、
はい、
なんかこうバッテリー探さなきゃいけないみたいなそういう感じになっちゃうね。あと吉本雑貨46の正式メンバーが決まった、
ね、岡田斗司夫さん落ちましたね。
はい、ということで
流した、はい、
僕はですね、個人的には東京五輪学生ボランティア応援団っていう、
あれすごかったですよね、
記事が出まして、
記事というかブログですか、
ブログ、なんか、まあ、公式サイト風に情報が出てて、
ね、
まあ、自分がボランティアの、東京五輪が始まってボランティアに始まると、
うん、
それについて、まあ、意気込みというか、
はい、
心意気というか宣言みたいなものを、うん、まあ、歌ってるやつなんです
かと思いきやってですね。
どう、ああいうのと、
いや、なんかそのあれだけの文章を書き連ねるモチベーションはどこから来るのかなと思いましたけど、
あ、どういうの、
あんだけ長文でこうロジック組み立てて、確かに途中まではなるほどな、参加したい人の思ってることってこういうことなのかな。最近あれ知ってます、あのなんかツイッターで複数アカウントでこの東京五輪のボランティアに行こうかしらっていうのが上がって話題になったっていう、知ってます？
知らない。
でそれが工作員、ネットの工作員によるものだみたいな指摘が入って、あのいろいろやいのやいのしてたんですけど、実は普通 の, あの女子高生かな、あの若い高校生の子 の, あのアカウントで、それは本当に多分彼女が本心に言ってたことなんじゃないかっていう風になってるみたいな話があったりとかして、うんうん、そこら辺の、こういうここのサイトで書かれてたような切り口で行こうって思う人はいるだろうなっていう風に思わせといて、最後の最後でひっくり返す感じの、
うん、
そこの作り方も面白いなと思いましたし、
うん、
それは面白いんだけど、この作り手はどうその東京五輪っていうものに対してなんか関わってるのかなっていうふうに思いました、
うん、
別にあれを出したからって彼そんなにメリットないじゃないですか、まあ、社会的なそのなんだろう、今の東京五輪にボランティアをしようとする人を抑制する機能はあるけれども、それは別に彼にと彼なのか彼女なのか分かんないですけど、メリットがその明確にあるわけじゃないじゃないですか。そこの情熱がすごいなと思いました、
うん、メリットがないとやらないもんなの？
だって何のメリットもなくて、いや、やります、だって。
いや、それ何？メリットってその、ちょっと変な言い方だけど、岩崎さんは ツイッターは何でしてんの？メリットは何かあるの？
ツイッターやりたいからっすね。
うん、じゃあそれやりたかったから。
でもあんな140字とかだったら全然いいですけど、うん、あんな長文連ねるってすごくないですか？
まあ、それはだってほら、いろいろさ、ジン作ってる人とかもいるけど。
ジンはだったら表現欲だからいいけど。だ
これも表現欲なんじゃないの？
そうなんですかね。なんか何らかの、まあ、目的か、そうか。それを認知周知したいという目的なのか。
いや、だから、まあ、わかんない。こういろいろ解釈あると思いますけど、はい、僕は昔からそういう、なんていうの？あの皮肉をその作品にするみたいな。例えば、すごい昔だとその、宮武骸骨の国慶新聞とかありますけど、あのもちろんその何なんか何かの目的を達したいとか、
はい、
そういうふうに見える人もいるかもしれないけど、
うん、
そのおちょくるとか、
はいはい、
まあ、ちょっとこう何小バカにするというか、
うん、
それは権威のあるものに対してそういうことをすることの楽しさってあるじゃないですか、う
ん
う
ん、
でそれがまあ一つの表現として形が作られていて、うん、
はい、
っていうことの一環だと僕は思って いるか一貫かなと思ったら、だから皮肉として面白いわけで、うん、あれがすごい、すごい目的的に何か作られてたら、はい、ただ間接的にはあると思いますよ、
はい、
だけどあの皮肉っていうのを、うん、なんか笑っちゃう感じとか、
はいはいはい、
まあ、最近これが笑えないからまたややこしい話なんだけど、
僕もそうですよ、これをは笑いはしなかったですけどね。
あ、そう、
うん、いい、うまい切り返しで最後収めたなと思いましたけど、
でも途中からも結構面白かったけど。
本当ですか？
マジかよって思うじゃん。
ああ、そこ、ま、マジかよっていう。
でも俺、でもこの表現をだから、まあ、あと一個、例えばこういう書き込みの中では、
はい、
最後にっていうのを書かなきゃいけないんだなとかっていう感想もあって、
うんうんうんうん、
でこう皮肉の冗談みたいなのって、はい、あんま結論というかさ、うん、こういうことでこういう皮肉を書きましたっていうのは野暮すぎるじゃん、うん、
野暮すぎますね。
だけど野暮しないと、
うん、
本当誤解するやつがいて、だから面白い冗談言ってるはずなのに、
うん、
冗談の解説しなきゃいけないっていうさ、
うんうん、
そういうなんか必要性が出てきちゃったりするから、
はい、
なっていう意見が出てくるってことはって思うと、うん、これは多分これ僕は、
うんうん、
僕の意見ですよ、
はい、
これ一応その冗談っていうか、
はいはい、
皮肉を楽しむっていうことが一つあって、うん、でもちろんそれはだって現象的には全部割と普通のことしか書いてないんだよ、実際起こってることしか書いてないんだ
から。そうですね。
でただそのそれに対する、
うん、
まあ、前半の賛美の言葉ってのは、
うん、
ちょっと過剰じゃん。
そうですね、
1に対して何10を超えるなんか過剰な反応は、
うんうん、
それはちょっとその、まあ、ある意味こう世の中がそういう動きに不用に出てる人たちに対しての、うん、まあ、皮肉って思えるじゃない、
うんうん、
だからそういう表現としての面白みかなと思ったので、
うんうんうん、
まあ、意味があるかないかで言えば、
うん、
まあ、その点では全然意味あるよね、はい、そういうことの作品を作ったってことだから。ただやっぱり今おっしゃった意味のもう一個は、うん、ネットで何かやると、
うん、
これが何の意味があるんだっていうふうに問う人がいるんだよね、うん、
はいはいはい、
そのテレビ作品でドラマとか作ってさ、
うん、
これが何、社会の何の意味があるのっていうふうに問う人ってあんまりいないと思うんですよ。
なんかそれってどっちかだと思うんですけどね、その作品自体が社会的意義を抜いたところで面白いか、もしくは社会的意義がある作品があって両方あると思うんですよね。
いや違うと思う。
あれ
全部スポンサーのためだと。テレビはそうなんですよ。だからそういう風な議論に、
うん、
訴状に乗らないんだと思う、そもそも。
うーん、
いやもちろんその解釈側は自由だよ、
はいはい、
好きに解釈すればいいんだけど、
うん、
でも本気でそんなこと、本気でってそんなに、そのことはあくまで受け手側の問題じゃない、
はいはいはい、
だってどんなにひどい作品でも、
うん、
例えば必殺仕事人とかでも、
ひどい作品でもね、いやそれでしか、
娯楽の物語と思わせながらも、
はい、
でもあれはすごくやっぱ痛烈な社会風刺であったとも言えるわけで、
うんうん、そうですね、
でそれはちょっと解釈ではあるけど、
はい、
でもネットだと、なんか本当にその、
うん、
出し側もそのつもりだったはずだみたいな、
うんうんうん、
だからそれは決まってないことの魅力がゆえに、
はい、
そういうことが起こるっていうか、
うんうんうん、
だからほらプラットフォームによって意味が違ってくることってよくあるじゃないですか、うん、
あります、あります。
あのノートに書いたっていう場合はこうだとか、ハテナブックマークで書いた時はこうだとか、なんかそういう場所によって論調の基準が変わるんだけど、
うん、
そういうことを無視する人が時々いるじゃん、
はいはい、
トースポに乗ってるのに本気で怒るとか、
はいはい、
深夜のラジオ番組なのに冗談って受け止めないとか、
うん、
そういうふうなことが文脈を無視するみたいなことがあって、
うん、
だからこれはだから虚構新聞とか怒られる理由とかだよね、うん、そこでやってんのにっていうさ、うん、でもそこに縛られないことの価値もあるじゃん。テキストデータとしてプラットフォームが見えなくなることで、
う
ん、いろんな人がいろんな捉え方する楽しみもあったりするから、
うん、
だからネットでこういう皮肉をやることのリスクも感じつつも、うん、
はい、
そういうことも含めて楽しんじゃおうっていう風になってもいいのかなとか思ったりするけどね。だから本当マジレスしてくるやつとか、
うん、
これ何のためにやってんのみたいな、
うん、
そしたらそういう人をちょっと優しく微笑んであげるみたいなのもありだと思いつつ、
うん、
でまたでもそれを間接的にテレビが取り上げたりして、はい、まあ、話がわけわかんなくなったりしてさ、うん、でそれをまた政治家が取り上げて本気で怒るみたいなさ、なんか謎が謎を呼ぶみたいなことも起こるじゃないですか。
繰り返しますね、でもね、そういうことね、
まあ、それも微笑んで笑ってやるのがいいのかな。はい、まあそんな感じでしたね。
はい、
はい、はい、
そんな感じですかね。
今回はニュースの種、
はい、
はい、8月14日から20日までのニュースから、ご紹介させていただきました。
はい、
では、またいつかお会いしましょう。お相手は、イベントに時々行く人池田と
イベントを作る人岩崎でした。
また7時また。